サークル紹介のコーナー。今週は湘南大場市民センターで活動されていらっしゃいます男の広場2の皆さん、ご紹介していきます。まずはこちらの代表者でいらっしゃいます神谷明さんにお話をお伺いしていきます。神谷さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて早速ですが、こちらの男の広場2とはどのような活動をしていらっしゃるサークルになるのか、まずはご紹介いただけますか。
はい、特別これといった特定の活動をしているわけではなくて、月に1回第2木曜日なんですけど、会員全員できるだけ集合して決められたことを例会としてですね、やっているグループで、これといってこれをやるといったことをやらないのが特徴でして、例えば料理教室をやったり、グループで小旅行行ったり見学したり、健康講座は基本をやったんですけど、健康講座とかあとレコードコンサートとかいろいろとさまざまな活動をやってまいりました。これらの活動は高齢者の孤立防止による認知症予防とか、市当局からのワクチン接種情報が来たり、健康肥料に関する知識とかそういったものが来たときに知識を共有してですね、健康増進、さらには教養の向上を目的とした成人男子グループです。それぞれの会員の趣味などは、まあ、ハワイアンバンドをやったり、絵画をやったり、そば打ちをやったり、オーディオやったり、ゴルフやったり、彫刻をしたり、バイオリンやったり、あと飲むこととか、そういうことをやってる人がいろいろやるんですが、まあ、月に一度集まって、まあ、いろいろなことを、まあ、一人でやるよりはみんなでやった方が楽しいというようなことをやっております。
月に一度皆さんで何かを行うということなんですが、これはどうやって決めてらっしゃるんですか。
今全員で15名なんですが、それを4班に分けて一班ずつですね、月々責任月を決めてですね、班の中でじゃあ1月何やろう、2月は何やろう、12月何やろうとずっと決めていって、最後にみんなで集まって、じゃあそれで行こうというふうに判断して決めております。
今日は普通救命講習を行っていらっしゃいましたが、ちなみに来月は何を行うんですか。
来月はですね、8月でお盆ですので、第2木曜日は皆さんいないとか、お客さんが来るということも考えられますので、第3木曜日に毎年変更しておりまして、で第3木曜日はこちらの大場市民センターで男の広場内部でのレコードコンサートを行おうと思っております。
レコードコンサート、とっても楽しそうですけれども、こちらも詳しくご紹介いただけますか。
レコードコンサートはもう10年ぐらい前から時々やってるんですが、まあ、今回ですね、ちょっとレコードをたくさんいただく、寄付していただく方がいて、そのレコードがいろいろと素晴らしいジャズのレコードがあるので、それを皆さんに披露していこうかと思っております。
現在こちらは15名で活動していらっしゃるということで、サークル名も男の広場2とついておりますので、男性のみになるんですね。
今のところ男の広場2の女子会は予定しておりません。もともとですね、大場公民館が2009年に男の広場という名前で公募したところ、16名ですかね、65歳以上の男子の方が集まって、まあ、その時は公民館による年間活動計画を作成していただきまして、まあ、必要とあればマイクロバスとか出していただいて、それであちこち見学したりですね、内部でですね、お料理講座とかその辺の座学ですね、それをやったりしておりまして、でそれが2012年に第3公募しまして、それで私が第1回の成人男子の公募に応募して、その16名のうちの最後の生き残りなんですが、大体今いらっしゃる方は10年とか19年、第2次第3次のに応募された方で、最近では2024年とか25年とかに集まっていただいた新しい方もいらっしゃって、古い方だともう15、6年の付き合いでして、もう子どもとかなんかが寝てですね、小学校に入ってから大学に入る出るぐらいまでの間の期間の友達と大体同じぐらいの長さの素晴らしい付き合いをさせていただいて、もう気心知れた楽しい仲間となっております。
皆さん本当に楽しい、ね、活動をこちらでは行っていらっしゃるということで、まだこちらメンバー募集を行っているということですので、ぜひ最後にですね、神谷さんからサークルの PR お願いしてもよろしいですか。
はい、 あまり人数が多くなりますと、大体行動しにくくなりますので、今のところ2名とか、そのぐらいでしたら、歓迎させていただきたいと思います。それ以上になりますと、ちょっと多くなりすぎますので、まあ、ちょっとそこは考えたいと、相談させていただきたいと思います。
こちらのサークル、人気サークルということで、ただいま若干名でしたら募集を、ね、行っているということです。気になっている男性の方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度こちらに見学にお越しいただければと思います。まずはこちらの代表者でいらっしゃいます、神谷明さんにお話をお伺いいたしました。神谷さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
続いては、大竹邦雄さんです。大竹さん、よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
大竹さんはどんなきっかけでこちらのサークルには参加されたんでしょうか。
はい、実を言いますとね、神谷君と私高校の同級生なんです、それで引っ張り込まれたっていう感じなんですけども、私はしごから墜落してね、体調崩しちゃうもんですから内向的になってたんですね。でその時彼がたまたまこういう会があるから入ったらどうっていうんで、あ、じゃあそれ入ったって言って引っ張り込まれました。
そうでしたか。だから先ほど神谷さんが大竹さんを呼ばれた時に、大竹ってなんだろうって私ちょっと感じたんですよ。まさかの高校の同級生なんですね。
はい、私絵を描くもんで、毎年私の絵を見に彼も来てくれてたんです。コロナでちょっと中断してましたけど、ね、
そうですか。じゃあ関係は続いていたわけですね。
はい。
失礼ですが、おいくつぐらいなんですか、大竹さんは。
81です。
80を過ぎてもこうやって高校の同級生と楽しく、ね、活動ができるってすごいことですよね。
本当楽しいです。
そして大竹さんは去年からこちらのサークルに参加をされていらっしゃるということなんですが、実際にこちらに参加してみてどんなところが魅力だと感じますか。
やっぱり同じ年頃だし、それから同じ同性なもんですから何も飾ることなくて、本当にありのまま、特に健康問題なんかだとみんな切実な話なもんですから非常にためになりますね。はい、
大竹さんはちょっと内向的になっていた部分があったっていうお話もありましたが、こちらに参加することによってそういった面っていうのは改善されましたか。
そうですね、嫌でも引っ張り込まれてますから、外出なんかもですね、ちょっと遠いなと思いながらも無理して行ってみようかと言ってみると割と順応できたりするんで、自分の健康にとってもいいなと思ってます。
いろんな面で助かってるわけですね。そしてこちらでは皆さんご自身でね、企画をいろいろと行っているということなんですが、そういった点はどうでしょうか。
そうですね、レコードコンサートなんてすごいためになりますね。若い頃だいぶ熱中してましたので、それが突然こう蘇ってきたっていうんですかね。からあと蕎麦打ちとかやってみたいなと思ってたのが現実になって非常に嬉しかったです。
蕎麦打ちなんてやってみたいなと思っていてもなかなかできないことですもんね。
個人的にはなかなかできないですからね、そういう設備もノウハウも全部こう持った方が来てくれて助かりました。
そのご自身で作ったお蕎麦のお味はいかがでしたか。
あ、やっぱり美味しいですよね。
またご自宅とかでそのそば打ちをチャレンジしたことはありますか。
いや、ないです。だいたい道具買うの大変ですもんね、あれは、
ね、そうですよね、まあ、皆さんと一緒にやるからこそ楽しさというのもあるんでしょうかね。
そう思います。
じゃあぜひとも高校の同級生の神谷さんもね、こちらのサークルにいらっしゃるということですので、いつまでもねお元気にこちらのサークル、大竹さんも楽しんでいただきたいと思います。大竹さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。